9月24日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&プレールでお届けいたします。ということで、さあ9月の末の最後のね、土曜日の
こんばんは。
こんばんは。
挨拶するタイミングを取ってしまってますよ
ということでですね、3人ね、お元気なアコードが集まっているということですね。みんな20代、はい、私だけ30代後半ということですね。
はい。
はい。まだまだ私も若いんで頑張っていきたいと思っております。はい。ただね、
はい、
最も若い2人は、夏休み、長い学生の夏休みがもうすぐ終わったり、まあ、2学期が始まる、2学期言えへんのか、後期。後期が始まってたり、ね。どう？どう？
まあ、まだ、ほんまに、ガイダンスだけの時期ですよ。なんもないですよ。
夏は充実してたんですか？
夏は、そうですね。
もう秋や中年という夏休みは。
旅行、確か2回行きましたからね。
おぉ。
まあ、充実してる方だと思いますよ。
なんか珍しい経験したんですか？
僕にとっては珍しい経験なんですけどね。まあ、やっぱ車で旅行したんで、ちょっと高速とか長く乗ってみたりだとか、そういうのは僕にとって初めての経験でしたね。
免許取ったんが
1月ぐらいですかね、今年の。1月2月ぐらいに取ったんで。
まだ本当に初心者マークをつけている1年以内のドライバーとして、
はい、
初めて長距離を運転して、高速にも乗って、
もう怖いですね。
安全運転をちゃんと心がけましたか？
そうですね。ちょっと走るたびに後ろに10台以上溜まっていくんですよね。その1レーンだと。
1レーンの高速だとそういうことも
ありますね。2レーンだとすごい気が楽なんですけど。
左側に寄ってて抜かしてくださいという技が使えるけれども、1レーンだと。
ごめんなさいと。ごめんなさい。スピード出すのは怖いんですみたいな状態でしたね。
だと。ということですね。はい。まあ、山陰の方に行ったと僕は聞いてますけれども、その山陰自動車道とかは1レーンだからちょっと遅いということですね。まあ、山陰といえばなしですよ。私は20世紀なしが本当にね、生まれた頃からおじいちゃんおばあちゃんに送ってもらって本当に大好きでですね、そうやって座って今なしの季節ということなんですけれども、
はい、
この間アンケートをですね、そのお客様に皆さんにちょっと取ったところですね、20世紀なしよりも香水というねメーカーのブランドの方がですね、最近はなんか人気が高いみたいな結果が出まして、
なんか香水の方が甘いって言ってる人が多いみたいですね、
うん、
で、はい、酸っぱいのが20世紀梨にあるから、うんうん、その酸っぱいのが食べたい人もいるっていうので、はい、やっぱり論争が、
ああなるほどね、程よい酸味と言ってほしいですね。それは
僕は何て言いました
酸っぱい言ってました。
あ、酸味ですかね
そうそうそう、シャリシャリ感もね、20世紀の方があるはあるけれども、まあ甘さは強いと、まあそういうことなんでしょう。
味覚すごいですよね。まあ、僕両方美味しいでちょっと終わってしまいますからね。
ちゃんと食べ比べないとわからない部分もあるかもしれないですけれども、まあそれでもね、梨の季節なんで皆さんもね、ぜひぜひ味わっていただきたいなと思っております。イエイということで、はい、こんな感じでやっていきましょう。はい、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって、皆様に開運していただくコーナーになります。原稿はアクアの兄のヨハンが、今日も深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、今回は昔話をテーマにしています。
おお、皆さんも馴染みやすいですね。
はい、絶対みんなご存知の、
あ、もう誰もが知ってる昔話をベースにオリジナル脚本を書き上げたと。
はい、
なるほど。じゃあもうちょっと童心に変えるような、
そうですね、
はい、子供の頃に変えたようにおとぎ話を聞かせてもらった頃のような気持ちで聞けばよいと。
はい、
ですね。
本当ですか？
あのですね、はい、あの芸人の鳥居みゆきさんがおっしゃってたんですけども、はい、芸人にとって妥協とは桃太郎ネタをやることであると、はい、いうことを言ってらして、はい、じゃあカチカチ山にしようと思って今回のお話を書きました。
妥協ではないと。
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ読む側はどうですか？どんな感じで読もうと思ってるんですか？
まあ可愛らしい、はい、カチカチ山自身がそんなに可愛らしい話ではないかもしれないですけど、はい、まあちょっと動物好きなんで可愛いなっていう。
そうかそうか。でもまあ感じですか、ね、一応念のために元のカチカチ山の、はい、こんな話ですよっていうのをもうサクサクっと。
あ、わかりました。ちょっと、うん、カチカチ山、僕が知ってるストーリーは、はい、結構大変なお話なんですけど。
あ、はいはい、
マイルドに言えるのかな。
まあざっと言ったらいいんじゃん。カチカチやってボーボーやって
そう
船乗って終わり。
今ので伝わったかと思います。
なるほど、まあ、そういう大変危険な、はい、スリリングな、
スリリングな
物語を、まあ、これからやってもらえると、
はい、
いうことですね。はい、わかりました。じゃあ早速お願いします。
タイトルお願いしていい？僕スタートだから。
はい、
カチカチ鳥がやってくる。
ノー、ウサギドン、さっきからカチカチカチカチという音が聞こえるんだが、一体これは何なのかね。
ここはカチカチ山といってね、カチカチ鳥が生息しているんだ。さっきから聞こえているのはカチカチ鳥の鳴き声だよ。決して火打ち石でタヌキどんの背中に火をつけようとなんてしてないよ。
そうかい。それじゃあウサギどん、あんたの手の中にあるその石は一体何なのかね。
これは火打ち石なんて代物じゃないよ。カチカチ鳥にぶつけるためのものさ。実はカチカチ鳥、ものすっごく大きくて肉食なんだ。この石はカチカチ鳥を溶かす成分でできてるから、カチカチ山を歩くときは護身用に絶対持ち歩くようにしてるんだよ。
おお、ブルブル、恐ろしい鳥がいるもんですな。お、ウサギ丼の手にはちょうど二つの石が。どうでしょう、わしにも護身用に一ついただけませんかね。
いや、そのこの石はタヌキも溶かすと言われてるんだ。こんな恐ろしいものタヌキ丼には持たせられないよ。
まあいいからいいから、ほらこの葉っぱ越しに持てば安全だべ。
そうだね。じゃあ片方はタヌキ丼にあげようかな。
カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ
カチカチカチ鳥だ。タヌキ丼、石を投げて。
おうよ。ポイチュワー、倒した。石の話は本当だったんか。
助かった、タヌキ丼ナイス。絶対絶命かと思ったよ。へへ、石の話は本当さ。本命はこのプッシュ式ライターだぜ。それカチカチカチカチ。
おい、ウサギ丼、まだカチカチ鳥が近くにいるみたいだ。もう石がないか、投げてしまったからないんだ。次襲ってきたら頼むべ。
合点承知の助。
それでは難しいかもしれないですが、感想の方をお願いしたいと思います。当番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
随分久しぶりのような気がしますけど、
ね、
こんな話でしたっけ。創作ということでね、もう演技力に関しては別にもう文句はないんですけども、はいはい、原稿ちょっとあんまり見たことないんですけども、原稿の時に例えば簡単あ簡単譜とかおーとかいうのはおー小さい通とか書いてるんでしょうかね。驚きの声だとか、
そうですね、
わーわーわー伸ばしてとか、
はい、
あそうなんですか。いっぺんこの、これに限らずですね、なんかこう入ってもらうのに淡々と文章を書いて、
はい、
それを脚本にしたらどう演じてもらえるのかと。だからここで、まあ、もうヨハの方が、
はい、
ここで驚きの声だという風に書くわけですよね。そうじゃなくって読んでてここ驚きだなと表現したいという場合は、読み手の方が こう判断するわけですよね、
はい、
だからそれで一遍書いてもうたらどんな風になるかなというのを聞きたいなと。もうこのまま原稿を読むはもう2人とも抜群なんで、
はい、これから解釈を深め
ていこうと。そうですそうです
、はい
はい、以上です、
はい、ありがとうございます。
書いた本人が一番嬉しそうでしたね。
まあまあ良かったかなと思います。カチカチがいろんな意味で
プッシュ式ライターの音でした
ね。はい、ということでありがとうございます。はい、ということでアクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。来月10月ですね。別名は神奈月と言いまして、全国からですね、八百万の神様がこぞってですね、出雲大社に行かれるので、それ以外の地域は神様がいない月、神奈月と、まあ、逆にですね、島根県では神有月と呼ぶというのが10月の昔からの言われてございます。出雲大社ではですね、男女の縁を結ぶ相談やですね、仕事の縁とかですね、まあ、様々な、縁を結ぶ会議を、神様がするということですね。またですね、農作業のですね、収穫やですね、漁業のですね、まあ、あの1年間の、儀式のためにですね、集まるというようなところもあります。そういうですね、非常にね、スピリチュアルな、日本古来のねスピリチュアルな月でございますので、ちょっとそういうところにも意識を向けてですね、過ごしていかれると、神の石に沿ったみたいなですね、いいご加護があるんじゃないかなと思います。またですね、神がある神なしとはまたね、別の意味でですね、神の月からなまって、神奈月、神の月、神様の月から神の月、神奈月みたいな言い方になっていったみたいな、神様を祀る月という意味でですね、ついたと言われる、説もあります。こちらはですね、まあ本当に、農作物の収穫とかですね、そういう時期に迎えますので、まあ感謝とかですね、そういうのも含めて、祀っていくというですね、意味合いがあります。日本にはですね、昔から、春に山から神様が里に降りてきて、秋の収穫を見届けて、山に帰るというね、信仰がありました。もうこれはもう神話が生まれる、神話が生まれるといったらちょっと変ですけれども、まあ、古事記とか、日本書紀が書かれる前から、あったというようなことですね。春にですね、まあ、山を見れば、まあ、ポツポツと、桜の木が、まあ、緑の山々の中にこうピンクのものがボワボワッとこう現れてくるわけですね。まあ、これを見てね、あ、神様がおわすところというような意味とを感じたというのと、また帰って来られる秋の季節になりますと、その山全体がですね、もみじ色に染まってですね、非常に、あ、こちらに帰っていかれるんだなと、そこにまあ神々しいものを感じたというようなことですね。まあ、そういう山に対する気持ちみたいなのがね、昔からの、自然を大切にするとか、まあ、そんな気持ちがあるね、そういう季節ということですね。神の月、いい季節だと思います。こういうね、実りをもたらしてくれるね、季節を大切にしていきましょうということですね。そしてまずですね、そんな季節に1回目にやってくる大きな、開運イベントの日があります。10月9日、これちょうどですね、旧暦の9月9日になりまして、旧暦の長陽と、先月のですね、長陽については、説明させていただきましたが、昔から、奇数を重んじる文化がありまして、1月1日、3月3日、5月5日、7月7日と、まあ、それぞれね、七夕であったり、端午の節句であったりですね、ひな祭りであったりと、いろんなね、意味合いイベントがあるんですけれども、9月9日というのはですね、 奇数の、単数の数字で9が一番大きいわけですけれども、まあ、それが重なると4の数字が重なるということで重陽というのを重んじてきました、ちょうどね、菊の花が咲く季節というところから、菊の節句と言われておりまして、菊の花を飾ったりですね、食用菊を食べてみたりだとか、菊の花びらをお酒に浮かべて飲んでみたりだとか、まあ、その菊の木をいただくというところも含めてですね、この重陽節、ね、昔から宮中で祝われてきたようなですね、非常に深い意味のあるお祭りですのでね、ぜひともこの旧暦9月9日、今年で言うと10月9日がそれに当たるということですね、まあ、そこはねぜひ聞きでもね、めでるようなイベントをねぜひ自分で設けていただければと思います。そして、ちょうどね、先月は十五夜お月様、中秋の名月がありましたけれども、それをですね、見た後はですね、翌月の13日の夜の出てる月を見ないといけないみたいなのがですね、日本の文化にはございまして、これをね、十三夜と言います。旧暦、9月13日の月を見ることをですね、後の月といってですね、中秋の名月の次に美しい月と言われ、もう一つの月見とされているということですね。今年は10月の13日、十三夜はですね、大変縁起の良い月とされ、拝むと成功すると言われております。またですね、毎月十三夜の夜、十三夜の月を拝むとですね、財運に恵まれるとも言われておりますので、ぜひともね、10月13日のね、お月様を見ていただきたいなと思っております。栗名月とか、豆名月というね、別名もありまして、まあ、豆とか栗をですね、お供えしたり食べたりすると、より良いイベントにすることができますので、ぜひとも、栗名月、豆名月をですね、大切にしていただければと思います。ちなみに、先月の、十五夜というのがですね、芋名月という別の言い方もありまして、芋をお供えするといいということなんですね。月見団子って、こう、なんか、丸い月見団子をパッとイメージする人が多いと思うんですけれども、実際ですね、こう関西で売ってる月見団子ってこう細長いまんじゅう、なんかこう餅に団子が巻かれてあるみたいなですね、ちょっとテレビで見るやつと違うぞということがあったりするんですけれども、これは里芋を模したものであると、里芋をこう備えているのを団子で表現しているということですね、芋名月というような言われがありますということですね、13夜は10月13日の13夜は、栗と豆ということですね。はい、それとですね、10月17日もですね、結構重要なお祭りがあります。神奈目祭と言いましてですね、伊勢の神宮で行われる、天照大神にですね、収穫された新しいお米をですね、お祭りすると、お供えするというところですね。来月はですね、新滑祭というね、天皇がですね、新米を味見するというイベントがあるんですけれども、その約1ヶ月前にですね、まずは天照大神に召し上がっていただこうというところでですね、そういうイベントがあります。この神宮の関係者はこの神滑祭の後でしか新米を食べないとか、そういう意味も、そういうね、方もいらっしゃるようなんで、ぜひともね、あまり新米だって言って早く食べ過ぎないみたいなのも一つのね、まあ別にいいんですけれども、自分はそこまできっちりやってるよと思うとですね、それはそれでプラスに働きますんで、まだ家には新しい米じゃないなって方はね、大切に食べていただければと思います。はい、あとですね、10月はもう最後、ハロウィンですね、こちらはですね、もともとのね、ケルト文化のね、お祭りということでですね、これもともとどういうことがだったかというと、11月1日が、新年ということですね。で、まあそのケルト文化ではその11月1日が新年なので、その一個手前の大晦日のイベント、前夜祭みたいな意味があります。またですね、お盆的なところもいろいろね、重なってくる季節イベントになりまして、キリスト教では11月2日が、万霊節といってですね、死者のために祈る日ということでございました。またですね、 そういうことでですね、まあ、盆とお正月が一緒に来るようなね、そういうイベントというところで、まあ、盛り上がると、盛大に盛り上がると、ね、で、収穫祭の意味もあるというところで、これはもう自然に根ざしたお祭りでありますのでね、日本の習慣に加えてもね、何ら矛盾することはないなと思っております。ぜひともね、楽しんでいただければと。まあ、そんな感じでですね、10月はさまざまなね、かゆみイベントがありますので、楽しくね過ごしていただければより良い未来が待っているということでございますので、ぜひともですね、イベントに参加して過ごしていただければと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、渋滞に巻き込まれたように動くに動けない時になります。焦らずですね、立ち止まっている間に自分を磨いておきましょう。
はい、立ち止まっている間も時間を生かしましょう。2
月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はですね、自信過剰でですね、退くことを忘れてしまいがちな時になります。行き過ぎは、大怪我のもとですので、一歩手前で止まることが大切です。
ブレーキに手をかけて着実に着実に進みましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、大失敗もないんですが、特に大成功もないような時になりますね。出過ぎることなく、欲を接するように心がけてください。
堅実に頑張りましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、正しくすることに厳しすぎてですね、それが行き過ぎるがためにトラブルや争いがね、起きやすい時になります。まあ、水清ければ魚を澄まずみたいな言葉がありますのでですね、ほどほどのところで止めておきましょう。
寛容に心に余裕を持って人と接しましょう。
5月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は節度を持つことを大切にする時になります。ただしこの絵もね、先ほどと同じような感じですね、節度を持つことをね、行き過ぎるとダメなのでね、ほどほどにしてください。
過ぎたるは及ばざるが如しという有名ないい言葉がありますね。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、過去に、損しておいた部分が、得となって、返ってくる時です。仲間とはですね、損得を超えた、とてもね、良い関係を築いていける時なので、そのようにしてください。
思いやり合えるお友達関係って素敵ですね。
7月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、前に決めたですね、方針を変えてはいけない時になります。勇気を持った行動とかですね、正義を貫く姿勢が基地になります。
ヒーローになりましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの人はですね、一難去ってまた一難のあります。勉強はですね、精神の修養には、良い時になりますので、この時期に自分を磨きましょう。
今踏ん張れば必ず成果がついてきます。
9月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、平和で、全てのことが順調な時になります。ただしですね、感謝や初心を忘れず、謙虚な姿勢が必要不可欠になってきます。
はい、毎日3回は感謝の言葉を告げたいですね。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、身近なものに気を取られて失敗しやすい時になります。将来のビジョンをしっかりと持ちましょう。
先を見据えた行動はいいことづくめです。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの人はですね、物事を深く洞察するべき時になります。過去を反省して、精進していきましょう。
はい、失敗を繰り返さないようにしましょう。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、12月生まれの人はですね、一度失敗して復活する時になります。実力のある人ならば、やっと日の目を見る時がやってきました。
失敗を糧に大きく伸び認められるチャンスです。
はい、ということでですね、今回のね、こう多かったのはですね、その一歩手前で止まりましょうとか、ほどほどにしておきましょうというようなのね、月の方が多かったかなと思いますね。これはまあ、どの月とか関係なくね、全員の方に言えることなんですが、特にね、こう遊びとか欲に関する、部分はですね、ほどほどのとこで止めておくっていうのが結構肝になってきますね。これで完璧だとか、これで完全だというところをね、言っちゃもうちょっとで完璧やのにってところを行くとですね、その前に落とし穴があるみたいなことが割とありますのでですね、そのちょっと足らんなぐらいが腹、そうですね、腹8分目がちょうどいいみたいなところをね、意識していただければ、長期的にね、より楽しく安全に過ごしていきますのでね、その辺のほどほどさ加減もね、ちょっと意識していただければと思います。はい、ですね、またね、こう来月、そして再来月、11月、12月ね、冬至まではですね、どんどんね、陰が、陰と陽のですね、陰が強くなってきます。この間秋分だったんでですね、どんどん夜が長くなっていくと、いうことですね。冬至まではね、暗いさ、陰の気が強くなっていきますのでですね、明るさ、暖かさ、日光に当たることなどですね、その辺を意識して、陽をね、なるべく保つように心がけて過ごしてください。今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.